ああ、ど
ああ、どうも、どうも。はあ、
うも。ね、3月も半ば。
そうですね。
ね。
もうツアーはスタートしてますからね。
スタートしてますね。もう卒業式ってもう終わってんのか？これ
ま
か
だ
ら
じゃ
か？
ないの？
まだか？高
ぼ
校は
ち
終わっ
ぼ
て
ち
ん
な
の
感
か？
じ？
そうか、
あ、
もう中
そう。
学
中学
だよ
は
ね。
まだ。
あ、そっか。みんなだって春休みがあるもんね。
あ、そ
うん。一
う。まあ、
番
大体、
最近、さ、一番最近卒業したのが自動車学校だもん。
いや、俺、まともに卒業したの自動車学校ぐらいだよ。
あ、そういうことになる。
まあ、小学校もだね。
そっか、じゃあ、
中学はなんか転校しちゃったからちょっと中途
あ、
半端っ
そう
ちゃ
か、
中途
転
半
校
端。
しちゃうとね。ということは、小学校卒業を普通にして、次は、車の免許取った自動車学校、
そういうことですね。
で、その次が、ベスパ乗るんで中型を取ったことで、大型の自動車
そういうこ
学校。
と
自動
す。
車学校3回卒業してんだ。
してるんですよ。
だよね。まあ、俺もそうだけどね。
何を隠そうしてるんですね。
いいよね。受かった後の卒業式ね。
そんなあんの？
卒業式っていうか、ほら、なんか配るじゃな
配んないよ。なんかさ、
い。うん。
俺の時、最後の時は二人しかいなかったからさ。
ええー、そんな山奥の分校みたいな。
いや、ほんとほんと。それで、待ってたらさ、向こうから教官が来てさ、あ、二人とも合格です、みたいな感じになって。
え、そんな軽いの？
軽い、それで、そこで待ってたら、こちらへどうぞっつって校長室に通されるんですよ。それ校長室、先生からなんかもらうんだよね。
あ、そこで先生からの賞状みたいな感じでもらうんだ。わ、それはあれだね。あんま卒業した感じしないね。あ、でも、レインボーはさ、結構やっぱ人数も多いじゃん。受かる連中20人以上いる感じなのよ。
多いね。
うん、だからこう、教室みたいなところに、集まってさ、並んで、で、それ校長先生じゃないけど、そういう先生のお話があるわけですよ。みんな頑張ったみたいな。で、
ないね、そんなもん。
それで安全運転でね、みたいな感じでさ、そういうのがあるんですよ。
俺なんか卒業、その書類みたいなのもらってさ、渡しながらさ、俺に、何乗るのって言ったんだよね。
ああ、いいね、いいね。そうなんだ。だからちょっとなんか卒業っぽかったよ。
全然なかったよ、そんな。
あ、本当。やっぱり自動車学校によって違うんだ
そうだ
ね。
ね。さっぱりしたもんでしたよ。
まあ、でも、レインボーの場合、車のコースとバイクのコースが分かれるぐらい広いからな。
広いね。
すごいもんだって、もう予備校みたいになってんだもん、だって。
そんな広い
いや、
の？
ほんとにすごい人数だよ。
そう。まあ、いや、もう卒業するとこもないよ。
そうだね。そう、行くとこがないもんね。
ない。
あとは、ボートだね。
今更何も習いたくないしさ。
とはいえね、セスナの免許取るわけにもいかないしね。
取れる気もしない
そう
ね。
なんだよ。あと、乗る気がしないしね。
乗る気もしないよ。ちょっとメール読みます。新米 P です。さて先日、小太郎さんが年金の話をするリアル高齢者を YouTube で見てるって話してましたが、まさに私も最近老後を心配するようになり、まあ、将来でビビってると。そこで質問ですが、ミュージシャンの方々は事務所に所属していても国民年金なのでしょうか？今の国民年金は65歳から6万5千円ほど。それじゃ生活できませんよね。お二人は個人年金もかけてますか？国民年金は60万円の払い込みなので、小太郎さんはやっと終わりですね。加藤さんは65になっても収入があるので、年金もらえませんよね。
もらえないの？
いや、もらいませんよね。
ああ、もらえませんよねって言葉。
もらえます
こんな
ね。
生活感ある質問にはお二人しか答えてくれないです。いや、まず国民年金じゃないんだよね。
いつからか、その制度が変わってさ、国民年金にしておくと、やっぱ未納の人がすごい多いじゃん。だからってもう、お国の方が、強制的になんか一人でも従業員がいたら、厚生年金
厚生年金。
に加入しなさいっつってね。だから、孝太郎くんも、遅咲きだけど、厚生年金入ってるわけでしょ？
そういうことなんですよ。
ね、ワンダーガール
そうい
になっ
うこと
て
なんで
から。
すよ。
俺も国民、あ、最初はサラリーマンやってたから、厚生年金3年半。で、その後は国民年金で払ってて、ずっと 事務所所属してたけどずっと国民年金だったけど、
はい。
これワンダーガールになってからは厚生年金に強制的に変えられたから。
そうですね。
だから全員今は厚生年金に入ってるんだけど、もう納めた額で来るから、
うん。
みんながね、普通に大学卒業したり高校卒業したりして働いて、
うん。
会社の人が厚生年金で積み立てた分みたいにはもらえないよね、うん、俺たちは。
ですね。
うん。積んだ分しかもらえないだから。
まあ、どっちにしても大してもらえないでしょ。
そう、大してもらえない。
知らないんだけど。
大してもらえないよ。
だよね。
うん。
じゃあダメ。
まあ、だからもう、どうやって暮らしていくかが大変だよね。
働くしかないよ。
だって、働き口だってそうそうないじゃない。
そうだね。
そんな年取ってきたら病気にもなるかもしれないし。
フジパの掃除とかやらせてもらう？
違う業者が入ってるから。
あ、入ってんだ。そこの業者に入んなきゃダメだね。
業者に入んなきゃダメ。
厳しい世の中だね。
厳しい世の中ですよ。
個別にさ、なんかその、うん、作ってもらおうよ。
何を？
部署を。
どういう部署よ。
ずっと天下りできるようなさ。
ないじゃん。ミュージシャンが天下りできるなんてないじゃん。
作ってもらいましょうよ。あのスーパーフライの事務所の隣あたりに。
そういう、お掃除ルームみたいなやつを。
うん。
でも本当に大変だよね。
です。
ね。
まあ考えると怖いね。
まあ働けるうちまで働くしかないってことよね、結局。
もうそうなっちゃったよね。
うん。
あんな一人の稼ぎでさ、
うん。
女房子供おばあちゃんまで食べてた時代が、もう遠いね。
いやー、だから本当にさ、こう、うん、昭和の頃ってさ、
うん。
悪いこともいっぱいあったけど、
うん、
そういった意味じゃ頑張れば頑張れた時代だったね。
そうなんですよ、
うん、ね、
あった。
まあ大変だったと思うけどさ、みんな。
まあね、
うん、だって例えば女の人が子育てするのが当たり前みたいにさ、
うん、
教えられてくるじゃん、俺たちの子供の頃って。
はい。
で、だって企業だってさ、小太郎君さ、うん、もう女の人を、例えば大学卒業してたりすると、
うん、
結構いい年になってから就職するから、
うん、
でなおかつ昭和のルールだと、
うん、
もう30歳以内ぐらいまで確実に結婚するって、で退社しちゃうからって言って、
うん、
企業がさ、
うん、
そういう重要なポストにつけてくれないもんね、女性をね、
うん。
そういうのが当たり前だったじゃん。
そうですね。
うん、だからそういうのがもうガラッとね、変わるわけだからね。
なるほど、うん。昭和のドラマ。
昭和のドラマ、
うん、なんか、昭和のおじさんが令和にタイムスリップするドラマ。
はいはいはいはい。
不適切にもほどがあるが話題に出てましたが、
うん、
私は未だに昭和のドラマを見るのが大好きな56歳ですと。
なるほど。
特に好きなのが73年から74年にかけて放送されたドラマ、うん、雑居時代。
あ、雑居時代ってあったね。
石田哲夫と5人の姉妹が繰り広げる本ドラマです。うんうんうん、大原玲子、山口泉の麗しき美しさ、川、うん、口明の男前の優しさ、
はい、
そしてこの頃の杉田薫の可愛いこと。
ああ、なるほど。
Amazon プライムで終わらないようちびちび大切に視聴してきましたが、
うん、
ついうっかり先日最終回を迎えてしまいました。
あらー。
再放送で何度も見ているはずなのに、こんな終わり方だっけと、数年間が空くといい具合に記憶がなくなっているようです。
あ、やっぱそういうもんなんだね。
大野洋次の音楽は言うまでもなく素晴らしく、
うん、
主題歌は私の心のテーマ曲です。
はい。
当時田舎に住んでいた私は主人公イコール、ジャックの勤め先の写真スタジオに、都会を感じ、
うん、
放浪のコーヒーカップに憧れました。
なるほどね。
再放送ドラマといえば、傷だらけの天使三手物語が金字塔だと思いますが、
うん、
お二人の心に残る再放送ドラマ、もしくは配信してほしいドラマはありますでしょうか。
なるほど。
岡田奈々さんの俺たちの旅あたりも見れると嬉しいなと思ってます。
ああ、そうね。
ところで私は一昨年東京から福岡に U ターン移住しました。
うん。
私が住む地域はカルチャーが少ないので池袋は心の拠り所です。
うん。
福岡のライブチケットは争奪戦激しく、去年のライブは行けませんでしたが、
うん、
3月3日は先行予約でチケットを結構できました。あ、これ先日ドライブですね。
じゃあもう見てるんですね。
筑豊の陽子さんですね。
なるほど。
再放送ドラマね。
うん。
何ですかね。
まあ、傷だらけの天使を上回るもんはないもんね。
まあ、傷だらけの天使はこれ、ほら、DVD ボックス持ってるからさ。
ああ、そうか、そうか。もう、何度でも見れるんだ。でも、俺たちの旅とか見てもな、そんなに俺感動しない気がするんだよな。
まあ、これはね、岡田奈々さん見るべきものですね。
そういうことでしょ。
うん。
だから、その、ドラマ自体が、
うん。
こう、衝撃だったとか、感動したっていう記憶があんまりないんだよ。
そう言ってみるとやっぱ、肝っ玉母さんかね、みたいのは。
あ、そう。
うん。
俺はね、
うん。
柔道一直線かな。
あ、そう。
うん。
柔道一直線ってなるとやっぱ、刑事君みたいな。
だから刑事君、だからあの桜木さんの、
うん。
あのシリーズが、見たい。
刑事君。
っていうか、再放送とか知ったことあんの？なんかその当時のなんか記憶しかないんだよ、だから。
いや、俺もそうだね、刑事くんとかね。
そうでしょ。だから仮面ライダーとか、うん、ウルトラマンシリーズとかっていうのは多少年取ってからも、
うん、
なんかこう再放送して、チラチラこう見た記憶があるんだけど。
どっちかって言うとさ、ウルトラマンとかセブンってさ、
うん、
その再放送でブレイクだよね。
あ、そうかもしれないね。
ブレイクがさらにね。
うんうん。
やっぱあの80年代にさ、あの、泉浅とかやってた番組で完全にブレイクした。
あれでブレイクしたね。うん。
あれが見事にその世代を広めたよね。
そうだね。だからそういった意味でさ、刑事くんとかさ、だから柔道一直線とかさ、一番さ、なんか再放送してない気がするの。
してないかもね。
うん。
刑事くんってあれ30分もんだっけ
?30 分。最初ね、桜木刑事が走ってくるシーンでね。
そうそう。
なんで家に帰ってさ、事例だよ、うん、母ちゃん、刑事になったよって始まるんだよね。
そうそうそうそう。
そうでしょ？
そうそうそう。見てー。
見たいんですよ。刑事くんだよ。
ねえ。
70年代に再放送は失敗してたんじゃない？
あ、してるのか。まあ、それは見てないだけ
だから覚えてんじゃない？
あの頃さ、うん、あの、夕方よく再放送やってたもんね。
そうそうそう、そう。
やってた。やってた、やってた。
銀座ナウ前後。
やってんのか、うん、そこで見てんのか。
それが午前10時ぐらいだったね。
そうね。
あ、そうだね。そうだね。
休みの時のね。
そうそうそう。そう
だから日本のドラマだとそれが見たいね。
今まで探してなかったけど探してみようかな、YouTube とか。
上がってるかね。
上がってそうだけどね。刑事君クラスになると。
なるほど。まあ、海外のドラマだったらパートリッジファミリーが見たいんだけどね。
見たことないね。
ないんだ。まあ、モンキーズショーみたいな感じなんだよ。70年代の、今度は。
はぁ。
ケイジ君上がってるよ、YouTube に。
すごいなぁ。
カラーだったの、こんな。
え、カラーなの？
カラーだよ。うん、
いや、俺、モノクロの恐縮しかない。
まあ、そうかな。どうだろう。
綺麗だ！綺麗だったよ！
ほら。
おぉ、やーべえ、これ。見たい。
だから、刑事くんっていうぐらいだからさ、
うん。
やっぱ事件が起こるわけだよね、きっとね。
だよね。
それ解決するわけだよね。
うん。
それ全然覚えてないんだよね。
刑事くんこれ何年だっけ？
わかんない。
いや、俺も刑事くんモノクロのイメージなんだよ、
ね。俺もモノクロのイメージなんだよ。
でも71年から76年になってるよ。
そんなやったの？
うん。
76年に見てねえな、多分そんな、刑事くんとか。
月曜日7時半から8時。
うん、そうそうそう、そんな時間だった。え、柔道一直線は？
じゃあ、刑事くんの途中で仁義なき戦い出てんだ。
柔道一直線は69年から71年。
ああ、69年か。やっぱ前なんだ。
だから柔道一直線が終わってすぐに刑事くんじゃないかな、これだと。
そうか。それもカラー？
モノクロじゃないの、ね、柔道一直線は。うん。
柔道一直線の頃ってさ、そういう格闘技みたいなのがすごい小学生の間で流行ってたじゃん。で、バカだからみんなさ、柔道一直線でやった技をかけるんだよ。
なるほど。
痛くてしょうがないわけ。
あれさ、柔道一直線ってある近藤正美が足でピアノ弾くやつ。
足でピアノ弾くやつ。
カラーだよ、これ。
柔道一直線。やっぱなんでモノクロのイメージなんだと。
いや、わかんないよ。これ、ケイジ君とかも今、後付けカラーかもしれないじゃん。
いや、これ
。後付けカラーにしないよ、そんなの。
YouTube に上がってるよ、柔道一直線も。
カラーなの？
カラーだね。
なんでさ、モノクロのイメージしかないんだろう。なんだ、もう脳がモノクロの脳なんだな、これ。ウルトラマンとかの前なのに、ウルトラマンとかはカラーのイメージなの。で、ウルトラ Q がモノクロなんだよ。それは覚えてるから。 で、放送はさ、モノクロだったんじゃないの？そんなことない？
何が？
そんなことないか。
そんなことはねえだろ。
そんなことはないか。
だって仮面の忍者赤影とか俺幼稚園の時見てカラーだったよ。映画
館。あれはカラーだよね。
あれは覚えてる。あれカラーだった。スーパージェッターとかさ、エイトマンはモノクロだったでしょ？
そうだね。
うん。
うん。確かに。
鉄人28号とか。
そうだね。
なんかすげえ古い話してんな。
いや、古いと思うよ、そりゃ。50年以上前だもん、
もう誰もついてきてないじゃん、これ。
そっか、柔道一直線はこれ、有料だな、これ。
あ、そうなんだ。金出してまで見たいとは思わない。
そういうこと言ってるから、サブスクになっちゃうんじゃん、みんな。
そうだよね。それが返ってきてるよね、こっちに。
そう、そう、今のはまさしくそれだと思うよ。
ね、金出したのに CD 買ってまでコレクターズなんか聞きたくねえよっていう。
の裏返しだよね、今のはね。うん、
YouTube 上がってるなら聞くけどさ。
ケイジ君あれなんだ、あの、柔道一直線で桜井啓司は人気出て作ったんだ。
あ、そうなんだ、やっぱり。
うん。
じゃあ柔道一直線が火つけたんだ。
見たよ。
で、小田君その柔道一直線の技かけられなかったの？友達に。
柔道一直線の時は俺まだ幼稚園なんで。
ああ、やんないか。小学生、そう、四つ上だと思うさ、大噴火投げとかさ、
うん、柔道一直線見てないもん、俺。
あったね。
見てないんだ。
うん。あとからなんかやっぱ再放送がね。
だってまたプロレスとかも流行ってたからさ、コブラツイストとかさ、四の字固めとか平気でやるじゃん。
やったやった。
痛いね。
四の字やった。コブラツイストもやった。
ねえ、
うん。
あの頃の小学生バカだよね、もう男子。
バカだよ。
廊下でみんな、5メートルおきに、あれ、四文字固めかけられてんだよ、みんな。
うん、バカだよ。
でさ、痛さに、を耐えて、今度はかける側にもあるからね。
そうそうそう。
それすげえな、ケイジ君。ケイジコロンボのヒットに目をつけたって。桜木でケイジモノと企画したんだけど、
うん。
若かったんです、ケイジ君、桜木ケイジが。
うん。
で、ケイジに君をつけたらしいんだよね。
刑事さんじゃダメだったんだ。
ダメなんですよ。刑事コロンボがやっぱアメリカで流行っててね。
じゃあ何、桜木刑事さんが年取ってたら、コロンボみたいに年取ってたら、タイトルが刑事さんだったの。
うん、だこれはそうだよ。これある意味さ、これ太陽に吠えろより前ってことだよね。
前だよ。
いや、前だよ。
そっか。まあ、刑事、じゃあこの前の刑事もって言ったらもう、七人の刑事しかないもんね。
あ、随分親父だね。
まあ、もうちょっと違うのもあったけど。
うん。
これポップなの初めてかもね。
ケイジ君根を持つってことこれ。
そうですよ。
パンクなんだ。
うん。
そうだよね。だって小田君それケイジ君がさ、丹波哲郎さんとか出てケイジさんだったら人気出ないと思うよ。
絶対出ないでしょ。
うん。おふくろっつって。自衛が出たよっつって。始まったら。
ケイジ君ちょっと見てみよう。
そうか、桜木さんが若かったから君になったんだ。
そう。刑事なんとかっていうふうになるはずだったんじゃないの？
あ、刑事コロンボみたいな感じでね。
刑事ファンタグレープみたいなさ、そういう感じ。
いやいやいやいやいや、そうだけど。
で、それで、ちょっと、若いから合わないな、つって苦にしたんじゃないの？
なるほどね。
俺、桜井刑事を使うっていうのはもう絶対だったからだから。
いや、刑事のケンちゃんみたいな感じだった。
そういう感じですね。
そういうことだよね。
うん。刑事くん。まあ、タイトルも良かったと思うね。
良かったね、刑事くん。
うん。
いろいろあるね。
ある。
そうだね。それまでは単体で刑事っていうよりは、なんか、グループみたいな感じになってるみたいだね。
そうそう、なんとか刑事みたいなんだもんね。
ああ、そうだね。
特別機動捜査隊とかそういうのもだったりとか。
ああ、硬いよね、特別機動捜査隊とか。
でもこれ61年からやってるからね。
いや、そういうの絶対子供に人気ないから。いや、
子供に向けじゃないよ、絶対に。
なんか、おはぎと一緒で。
なんだよ、その例え。
いやいやいや、だそういうポップさがないんだよ。だからそういう特別機動捜査隊とか。
おはぎってなん
だよ。おはぎだってエクレアって名前だったらもっとウケたと思うよ。なんかおはぎって言った瞬間になんかこう仏壇が見えるもんね、小太郎くんね。
いや、俺はおはぎマニアなんで。
もう見えるの？
仏壇じゃ見えないね。
いやー、うちの方だとなんか、そういうのってもう仏壇に絶対こう飾ってあるっていうか、お供えしてあるイメージしかなくて。
なるほど。
おはぎって聞いた瞬間にもう、連想されるのは仏壇だもんね。
おはぎ、だからあれなんだね。だからおはぎはそういう立ち位置なんだね。
立ち位置なのよ。
俺だからおはぎ結構スターなんだよね。
全然、もう仏壇家の順だもん。
あ
全然。おじいちゃんの。
そこが全然違う。俺って大スターだぞ、おはぎ。
そんなスターなんだ。
うん、おはぎ来たって感じなんだよね。
あ、そう。だから和菓子屋に並ぶおはぎと違うんだよね。だからこう、印象が。
なるほど。
うん。
結構俺その、いわゆるああいう小豆系は大スターなんだよね。
いや、そこが違うよね。
うん。
やっぱそこが北と南の差だな、やっぱな。北にいるとどうしても。
なるほどね。
うん。この前テレビでやってたんだけど、埼玉県で、
うん、
埼玉県って東京と隣接してるじゃん。
うん。
で、南関東か北関東かって。
うん。
で、やっぱ南の方が都会っていうことなんだよ。うん、
なるほど。
だって神奈川とかもあるし。
はいはいはい。
で、こう、埼玉県民に聞いたんだよね。言い張るんですよ、南だなんだって。
はいはいはい。
深谷でさえ南とか言い張るから。
はは。
でも半分ぐらいは気づいてて北って認めてるやつもいるんですよ。
南ってどの辺が南なの？大宮？
そう、みんながね、大宮って言ったんだけど、
うん、
やっぱプライドがあるんだね、
うん。
もうちょっと上まで行って、
上尾。
上尾より上行って、鴻巣だった。
鴻巣はちょっと俺、北の印象だな。
いや、印象なんだけどね。
うん、
ほら、俺、バイク屋が鴻巣じゃん。鴻巣までだったらね、オイル交換とか行きたくなるのよ、すぐに。
ああ、そう。
でもそこが、行田とか熊谷になったら多分ね、
うん、
行かない。
なるほど。
だから、やっぱり鴻巣が、
うん、
南関東の一番最北端。
なるほどね。
うん、
俺また今年車検だよ。
あ、そこか。早いね。
うん。
え、また行くの？
いや、もう行かない。
預け？
預ける。
その方が楽だよね。
だからまたやれ、テスターとか行ったり来たりするんだ。うん、
あれなら手間代、1日かかるし、手間代考えたら渡した方が早いだ
よ。
あ、
いやね。
うん。早いね。でも2回車検4年？
そう。以前5年に1回で。
いやー、本当だよね。
うん。
車検はね。
せめて3年でいいよ。
そうだね。
うん。
特にでかいバイクとかそんなの乗んないもんね。
そう。コレクターズツアー中でして、はい、今週土曜日が札幌だね。
はい。
そして来週23日は熊谷と。
はい、そうです。
もうすぐ終わりですね。
そうなんですよ。短いですよ。
ね。
うん。
そしてですね、去年のクワトロマンスリー、12月のライブ音源が今日リリース。
そうです。
さらに、全公演を収録したブルーレイ4枚組が4月14日に発売と。
夜音の日に発売します。
コロンビアミュージックショップ限定販売。
そうです。ミュージックショップだけで売ってます。
つまり、流通しないってことですね。
だから、アマゾンとかタワーとか HMV とかでは売りません。
そうですね。
うん、コロンビアのオンラインショップだけで販売なんで、そちらでご購入ください。
これは裏がありそうですね。
あのね、やっぱり流通乗せると、手数料取られるじゃないですか。
ええ、そうですね。
それがね、案外ね、馬鹿にならないしね、今、CD とかブルーレイ、物が売れない時代になってるんで、
はい。
どうしてもやっぱりメーカー側もね、自分のところからそのまま、売るっていう方がいいんじゃないかと。
まあ、どうせ売れないなら、
ね、いや、そうそうそう。いくらかでも、利益率が上がる方が、でもそりゃそうだよね。
だと思いますね。
ということ
で、今後流通しないものも増えるのではないか
と。いやいや、でも多分増えると思うよ。だから、やっぱその所属アーティストがしているメーカーのオンラインショップでしか売らないっていう商品がどんどん出てくるんじゃないかな。
ですね。
は
い。というわけなので、ぜひそちらでお買い上げください、
はい。お願いします。
ツアー会場で予約するとですね、
はい、
オリジナルハンドメイドベア、バディベアがプレゼントされます。
これがですね、もう、特典なんで、限定数超えてしまいまして、
はい、あら。
うん、今からのオーダーはちょっと特典がないです。
あ、そうなんですね。
うん、申し訳ないですね。夜音の日に、日比谷夜音を見に来てくれて、
うん、
そこで物販で購入してくれた人のために、ここも限定なんですけど、
うん、
何十体かは送ります。
追加で作ると、
うん、うん、追加であります。
ほうほう。
なので、まあどうしてもっていう人は、早めに日比谷夜音でご購入してください。でもこちらもなくなり次第終わり。
なるほど。
うん、
はい。了解しました。
はい。
そして私もですね、5月15日に6枚目のアルバム出します。
あ、もう6枚目なんだ。
そうなんですね。まあ、最後かね。
まあ、寂しいこと言わないでよ。
いやー、でも別にほら、ソロアルバムだし。
うん。
まあ最後かなという、なんだかそんなニュアンスを思いながら作りましたね。
まあでもそれはいいことだよね。でも俺も毎回毎回バンドほら、4人でやっててさ、もう体調もそうだし、そうだね、アルバムって いつまで作れてね、わかんないから毎回ここのところはラストアルバムな気持ちで。
作らせてもらえるかもわかんないしね、本当に。
俺アルバムって携帯がね、
ね、
もう本当にもう、みんなが必要してないみたいになっちゃったから。
いや、本当そう思うよ。
音楽は作れてね。
うん。
で、そういう、なんか誰かに聞かせるってことはできても、
うん。
アルバムを形としてみんなにこう聞いてもらうっていう、このやり方がね、
そうな
んだ。いつまで通用するのかっていうのが本当にわかんない時代になってきたから。
なんかぼちぼちそんな空気は感じますよね。
うん、感じるね。
うん。うん、そして荒巻にも出まして、
はい。
還暦ツアーをやります。
おー、いいですね。
還暦ツアーっていうと、
まあ、いいじゃない。なかなか一回しかできないから。
まあ、そうだね。うん。詳しくはですね、コレクターズのオフィシャルサイトなどで確認してください。
はい、お願いします。
このポッドキャストは、スタジオ MOG の音楽誌ドーナツから配信しております。
してます。
写真館もあります。
あります。
YouTube では全ての配信が聞けますので、チャンネル登録してください。
はい、お願いします。
P メール、袋24@gmail.com。
はい。
お待ちしてます。
お願いします。
P メールを紹介した方には、バストロイヤーステッカーを送って、とりますので、ご希望の方は必ず郵便番号、住所、お名前を書いてください。
はい。
それではまた来週、Do the download。
Do the download。
池袋こさで24時。